特定非営利活動法人札幌リーディングサービス朗読110番読む喜び分かち合って30年。1987年に札幌リーディングサービス朗読110番は創設されました。そして今年30年目を迎えました。30年の歩みを映像でご覧ください。
幸運な出会いに導かれ支えられ25年、札幌リーディングサービスグループ朗読110番会長田中孝子。札幌リーディングサービスグループ誕生への歯車が、誰にも知られず、誰にも意識されず、小さく語りと回り始めたのは昭和60年春のことでした。
回想映像、受話器が取られた電
話。当時道の視覚障害者相談員をしていらっしゃった草山梢さんから、私宛にSOS の電話が入ったのです。
病院の廊下、
病気で失明した少年が通信制高校で学びたいと言っている。
教科書を持つ少年
については、教科書を録音してもらえないだろうかという内容でした。
若き日の田中孝子さん、
朝日カルチャーセンターで声のボランティア講座を担当していた私の周りには、幸い読むことでお役に立ちたいという熱い思いを持った人たちの存在がありました。その要請に応えて病院に集まったのは、私たちを含め3つのグループでした。生まれ持っての素直さと賢さを感じさせる稽古、
笑顔で語り合うボランティアのメンバー、
ある者は弟を、ある者は息子を見る思いであったと思います。これは
毎日新聞の記事、
グループ発足直後、毎日新聞北海道文化欄に寄稿させていただいた私の節分の一節です。
録音する小田中さん、
社会科の担当となった小田中さんと仲間たちは、それまで経験したことのない地図や図表の音声化に四苦八苦しながらもテープを作成、ベッドの上でその録音を聞きながら勉強し、好成績を取った少年は、
青い空、
その喜びもつかの間、容体の急変により天に召されてしまいました。本当に短い儚いご縁になってしまったこの出会いは、しかしながら朗読ボランティアとは蔵書テープを作ることと思い込み、昭和47年から活動を続けていた当時の私にとって大きな転換点となりました。
創設25年の際制作いたしました DVD の一部をご覧いただきました。ここからは新聞記事をどうぞ。1987年6月20日付毎日新聞、視力障害者にニュースを電話で、 NTT が全面支援、来月1日から開始。1996年6月21日付毎日新聞、声の新聞届けて10年、明日記念の集い。2006年6月27日付北海道新聞、声の新聞20年、温かさで根強い人気。2011年7月24日付毎日新聞、心も伝えて四半世紀、札幌声のボランティア。そして本年2016年8月8日付北海道新聞、代読で障害者高齢者支え30年、生活に密着した情報、一人一人のために。以上、新聞記事で振り返る30年ご覧いただきました。変わっては交流会の思い出です。活動を始めて3年目、利用者の方たちに直接お会いしたいという思いが強くなり、ご案内をいたしましたところ、ご家族を含めて20人以上の方が参加してくださり、 大変感激いたしました。以来恒例になったこの交流会には毎回たくさんの方が参加してくださり、楽しい時を共有させていただいております。ゲストは福祉関係者、馬頭琴奏者、津軽三味線奏者、落語家さん、民放アナウンサー、弁護士さん、チェロ奏者、バイオリニスト等々、各方面で活躍していらっしゃる方をお迎えしております。このような和やかな時間をご一緒する中で、利用者の方たちからいただく温かいねぎらいの言葉、そして時に厳しいご意見、一年に一回の交流会は当会の活動の貴重なエネルギー源となっています。次に記念行事をご覧ください。創設10年目のゲストはジャーナリストの西村秀俊さん。元朝日新聞論説委員で、ボランティアという言葉を社説において日本で最初に使い始めた方です。15年目のゲストは元 NHK の相川博史アナウンサー。人気男性カルテットダンディ4の皆さんの歌声とともに350人の参加者を魅了しました。20年目のゲストは馬頭琴奏者佐賀春彦さんと田中貴子さん。元 NHK アナウンス室長杉沢陽太郎アナウンサーと松平貞友アナウンサー。記念行事25年目は好評にお応えして5年前と同じゲストにご出演いただきました。素晴らしい記念行事となりました。こうして当会の歴史を綴る記念誌歩みも5冊目となりました。1987年に活動スタートした当会は、厚生労働大臣感謝状をはじめ、札幌市身体障害者福祉協会感謝状、鉄道交際会グループ奨励賞、同心ボランティア奨励賞など数多くの表彰を受けました。また2012年には文化庁より著作権法第37条関連団体の指定を、2013年には NPO 法人の認定を、2014年には視覚障害者用ネット図書館サピエより登録認証を受けるなど、活動の幅を広げることができました。ひとえに皆様方のご理解とご支援の賜物と感謝しております。当会はこれからも必要な方に必要な形で必要な情報を声でお届けしてまいります。変わらぬ目的のために変わり続けるグループでありたいと願いながら。